舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送でお届けしております。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。舞鶴市消防本部予防課より鍋氏誠さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はね11月9日119の日ということで、消防本部より鍋さんにお越しいただいております。鍋さん、ちょうど今日から秋の火災予防運動が始まったそうですね。
そうですね、この秋の火災予防運動につきましては、火災がこれから発生しやすい時期を迎えますので、忘れてない財布にスマホに火の確認を統一標語に、全国一斉に火災予防運動の火災予防の啓発を行うこととしております。
はい、ということで全国一斉に始まるということなんですけれども、主な取り組みを教えていただけますか。
はい、期間中の主な取り組みといたしましては、市内各所に火災予防運動の実施にかかる看板、そして火の用心器を掲出をさせていただきまして、また合わせて消防車両等で市内を巡回して広報を行うこととしております。
はい、そしてね、今日も鍋さん、その街頭啓発ですとかされてきたんですよね。
そうですね、本日につきましては、火災予防運動の初日ということでしたので、朝の7時から市民の皆さんに、予防運動の周知と、啓発を図ることを目的といたしまして、消防団において地域の消防用サイレンの水明を行わせていただきました。
はい、ということでね、今日の朝7時ぐらいですかね、サイレンが鳴って何だろうって思われた方ももしかしたらいらっしゃったかもしれないですね。そうですね、今日からその秋の火災予防運動が始まったよというお知らせのサイレンだったんですね。
そうです。
はい、はい、そして中学校でも街頭啓発をされたんですかね。
そうです、はい、朝の8時頃からなんですけれども、青葉中学校、そして城南中学校の正門前におきまして、生徒さんと合同で通勤通学される市民の皆さんに対しまして、街頭啓発を実施させていただきました。
はい、今朝は鍋さんも行ってらっしゃったんですか、こちらに。
私は本日市役所、舞鶴市役所の方で消防訓練がございまして、そちらの方へ参加をさせていただきました。
市役所でも消防の訓練があったんですね。
はい、
はい、ということで、今日から始まります秋の火災予防運動、11月9日金曜日から15日木曜日までの7日間の実施ということですね。で、今回の統一標語なんですが、忘れてない財布にスマホに火の確認ということで、なんか今時になってきましたね、標語もね。
はい
、はい、ということでね、こんな感じで、秋の火災の発生と火災による死傷ですとか財産の損失を防ぐために、ね、こういった運動を繰り広げられているわけなんですけれども、やっぱりこの秋っていうのは火災が発生しやすい季節なんでしょうか。
そうですね、昨年の舞鶴市の火災の統計なんですけれども、平成29年中は19件の火災が発生しておりまして、
はい、
そのうち6件が10月から12月期、この3ヶ月で発生したというような状況になります。
そしたら昨年の統計で言いますと、だいたい今の時期ですね、ちょうど10月、11月、12月に特にこの火災の発生が6件あって多かったと。
そうですね、
はい、いうことなんですね。空気が乾燥するせいでしょうかね。
そうですね、やはりだんだん寒い時期になりますので、ストーブとかを使われる機械とかですね、そういう機械も増えますし、また先ほどおっしゃったように空気の乾燥する時期でもありますので、そういう要因で火災が多く発生しているのだと思っております。
またね、焼き芋とかも美味しい季節なので、焚き火とかされる方もいらっしゃいますよね。
はい、
そういったことでこの火災が特にね、10月、11月、12月は多く発生しているということですので、リスナーの皆さんもぜひね、火の取り扱いには十分にご注意いただきたいなと思います。それではですね、舞鶴店のその出火の原因っていうのは何が多いんでしょうか。
そうですね、こちらも29年中の火災での出火原因になるんですけれども、まず一番多いのはコンロによる火災というのが4件発生をしております。 次に先ほど言われましたように焚き火、そしてストーブ、それから電気配線等に起因する火災というのが各2件発生しておりまして、これが2番目に多いというような原因になります。
はい、やっぱりコンロ、今からの季節ね、鍋とかされるご家庭も多いですしね。
そうですね、はい、
コンロからの出火の原因が舞鶴市、昨年度は原因としては第1位だったと、はい、いうことなんですね、
はい、
なのでこれからのね、美味しい季節、鍋とか温かいものをたくさんね食べたくなりますけれども、火の取り扱いには十分注意して楽しい冬の季節お迎えいただきたいなと思います。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日の町人は舞鶴市消防本部予防課より鍋島誠さんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
は
い、
さて本日11月9日から始まりました秋の火災予防運動について前半はお話をお伺いしたんですが、その中でも特にね、このコンロが出火原因の第1位でしたよということでね、先ほどお話があったんですけれども、このねコンロはそのどういうふうに火災につながるんでしょうかね。
そうですね、コンロというのは、まあ、日常生活に欠かせない器具の一つでございまして、まあ、しかしながら毎年火災の出火原因の上位を占めております、
はい、
まあ、決して危ない器具ではないんですけれども、まあ、そのほとんどは使用者の不注意から火災が発生しているというようなことになります、
はい、
まあ、主な原因といたしましては、特に多いのが調理中に鍋に火をかけたまま その場を離れてしまうとかですね、また着ている衣類に服が炎が燃え移ったり、また、周囲に置いていた布巾に火が燃え移ったとかですね、 あと、まあ魚焼きグリルに付着した油かすに火がついて火災になったというようなこともございます。
なるほど、そういった原因だったんですね。そのコンロからその服に、まあ、その着火して火災になってしまったりですとか、あとその火つけっぱなしでね、電話が鳴ったり、ちょっと、はい、もうちょっと煮込みたいし電話出ちゃおうってなった、はい、そのまま忘れてしまったりとか ね、
そうい
ったことが原因だったり、あとはその魚焼きグリルに油が残ってるのも危ないということなんですね。
そうですね、どうしてもね入り組んでますので、掃除がしにくいとは思うんですけれども、そういうところに油かすとかがたまりますと、それに火がついて火事になるというようなこともございます、
はい、ということでね、そういったところもこまめに拭いていただければなというふうに思います。他にはどんな事例がありますか。
そうですね、特に今コンロとかで気をつけていただきたいのは、これからの時期なんですけれども着衣着火、その着ている服に炎が燃え移るというようなことの対策を取っていただきたいと思います、
はい、
まあ、着衣着火というのは非常に大きな火傷とかですね、事故につながる可能性が高いことから、危険性を認識しておくということは大変重要であると考えております。
そうですよね、だって服に燃え移っちゃったら、はい、やけどになりますよね。
そうですね、これからの時期特に冬場になりますので、繊維質のセーターであったりとか、少しこうダボっとしたような服を着られたりとかですね、そういうことが増えると思いますので、そういうところで火がつかないように、例えば防炎性のアームカバーをつけていただくとか、エプロンをつけて調理をしていただくとか、そういうところを気をつけていただきたいと思います、
あとこう腕まくるだけでも違いますかね。
そうですね、それだけでも変わってきますので、そういうことをしていただけたらと考えております。
でもし髪の毛の長い方だったら、くくるのも大事ですよね。
そうなんです、過去には、女性の方で髪の毛が長い方とかでしたら、髪の毛にガスコンロの火が燃え移ったりというようなこともございまして、やはりそうなりますと髪の毛というのはよく燃えますので、それでそうですね、やけどを負ってしまったというようなこともございます、
はい、 ということでね、この髪の毛の長い方はお料理されるときぜひね、あの安全に一つに結んでいただくですとか対策をお願いしたいと思います。
はい、
はい、コンロの他には事例ありますか？
そうですね、これからの時期特にあのストーブなども、うん、あの使われる機会が増えると思いますので、ストーブの使用についても十分注意をしていただきたいと思います。
はい、
こちらも主な出火原因といたしましては、まあ、皆さんご存知だとは思うんですけれども、ストーブの付近にあった可燃物、例えばカーテンであったりとか、うん、お布団であったりとかですね、そういうものに接触して火災が発生する。またまあ、この時期天気も悪くなってきますので、うん、ストーブの上にあの衣類等を干しておられて、それが落下してストーブからあの出火するというようなこともございます。また特異な、これは件数は少ないんですけれども、例えばストーブの周りで、うん、殺虫剤とかですね、そういうスプレーとかは、あの可燃性のガスとか含まれたりしていますので、はい、そういうものを噴射されるとこう炎が大きくなったりとかですね、そういうこともございます。
怖いですね。
そうですね、
はい、ということでストーブからの火災にも気をつけてくださいというお話でしたね。
はい、
そのストーブの周りに、まあ、カーテンだったり布団など燃えやすいものが近くにないかというのを確認していただいたりですとか、あとね、やっぱこのこれからの季節洗濯物なかなか乾かないので ね、
そうですね、
あの部屋干しされる方も多いんじゃないかなと思うんですが、はい、特にストーブの周りってよく乾くのでついつい干したくなってしまうんですよね。はい、でもその洗濯物がストーブの上に、ね、何かの拍子で落ちてしまうと火災の原因にもなりますので、はい、あの周りには干さないようにという注意ですね。
そうですね、
はい、はい、そしてスプレーもね、意外なところでこれ直接その火が つけるためにスプレーしてるわけじゃないんですけれども、
そうですね、
はい、近くで使うとそのガスが引火してということなんですよね。はい、
そうですね、化粧品とかのスプレーにもそういう可燃性ガスが含まれている場合がありますので、
はい、
こう寒いからといってストーブの前でこう、うん、あのスプレーとか使われるとそういう危険性もあるということを認識いただきたいと思います。
は
い、
なのでストーブの近くでそういったスプレーなどは使わないようにお願いしたいと思います。はい、他にはどんな事例がありますか？
そうですね、平成29年度全国の、うん、出火原因なんですけれども、29年度はタバコからの火災が1位となっておりまして、
はい、
やはりタバコからの火災というのも舞鶴市でも常に火災原因の上位となっておりますので、うん、タバコ火災にも十分気をつけていただきたいと思います。
はい、これは火を消し忘れてしまうということなんですかね？
そうなんです。
うん、
タバコ火災の、まあ、特徴といたしましては、最初に種火ですね、
うん、
タバコの火が座布団とかに落ちてしまうと、
はい、
最初から炎を上げて燃えるわけではありませんので、
ええ、
最初はくすぶったような状態で、うん、こう徐々に燃え広がっていきます。そしてある一定のところまで行くと急に炎を上げて燃えるようなことになりますので、
はい、
タバコ火災というのは気づくのが遅くなったりとか、そういう危険性がございます。
はあ、じゃあその落とした瞬間は気づかないんですね。そのじわじわと燃え広がってある瞬間にバッと燃えるような火のつき方。
そうですね、で例えば寝静まった頃に、うん、火災に至ったりとかですね、
うん、
あと外出されてから数時間経ってから火災に至るというようなケースもございます。
はあ、それ怖いですね。
そうですね、
うん、なのでタバコ吸われる方ね、もしいらっしゃいましたらしっかりとこの火を消していただいて、ご確認いただいてね、
はい、
はい、で消したつもりで外出したらその時間がね、その火が燃え広がるのにこのタバコの場合は少し時間差があるというふうなお話だったので、
はい、
はい、ぜひね、その外出してる間に火事になっていたということがないようにしっかりとね、火の始末をしてお出かけいただきたいなと思います。それではここで一旦お知らせを挟みます。お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、インターネットからは FM 舞鶴のホームページよりインターネットサイマルラジオにてパソコンやスマートフォンから全国でお聞きいただけます。私一家がお届けしておりますななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は11月9日119の日ということで、消防本部予防課より鍋島誠さんをお迎えしてお届けしております。今までのお話でね、秋の火災予防運動が今日から始まりましたよというお話、そしてこの火災の 原因ですね、いろんな原因、そしてその予防方法についてお話をお伺いしてまいりました。それではね、ここからは住宅用火災警報器についてお話をお伺いしたいと思います。
はい、住宅用火災警報器についてなんですけれども、はい、まあ、住宅用火災警報器といいますのは、火災で発生する煙や熱を自動的に感知をいたしまして、警報音や音声で火災の発生を知らせるというような器具になります。
はい、
こちらにつきましては、平成18年から新築のお宅に、そしてすで、に建っている既存の、住宅につきましては23年から設置が義務化されたものでございます。
はい、ということでね、ほぼすべての皆さんのお家にこの火災警報器ついてるとは思うんですけれども。
はい、
はい、
そうですね、残念ながら舞鶴市の住宅用火災警報器の設置率といいますと、30年の6月現在で、83% となっておりまして、残念ながらまだ2割弱のお宅には設置がされていないとなことになります。
ああ、そうなんですね。はい、でもこの設置が平成18年からその新築の方、そして、平成23年からその既存のお家の方 も、はい、もう設置が義務化になっているということですのでね、はい、まだ2割のお宅でこの火災警報器がついていないということですので、はい、もしね、このついていらっしゃらない方いましたら、量販店にも取り扱いがあるということですよね。
そうですね、ご自分でお近くの電気屋さんであったりとか、はい、家電量販店とかにも販売してございますので、
はい、
そちらの方でご購入いただいて設置をしていただきたいと思っております。
はい、ということでこういった、ね、火災の早期発見のためにもこういった、ね、警報器煙察知してお知らせしてくれますので、こうやっぱり設置していることによって防げた火事とかっていう事例もあるんでしょうか。
そうですね、今年平成30年に入ってからなんですけれども、
はい、
今年舞鶴市では15件の火災が発生しております。しかしながら、全焼火災といいまして、建物が丸々全部燃えてしまうような火災というのは1件しか発生をしていないんです。で、その理由といたしまして、その他はぼやといいまして、部屋の一部であったりとか、収容物ストーブだけが燃えたとか、そういうような火災で収まっているんですけれども、これにつきましては、住宅用火災警報器が設置されていたりですね、また火災に早く気がついていただきまして、初期消火、火災が小さいうちに消火することなんですけれども、が適切に行われたという事例が今年は多くございます。
ということで今年はその大きな火事には至りにくいというか、そういったね、皆さん初期消火を務めて、はい、いらっしゃるということなんですよね。
はい、
さあ、このね、住宅用火災警報器、先ほど義務化になりましたというお話があったんですが、大体その10年を目安に交換が必要なんですよね。
そうですね、メーカー等の推奨では大体電池が5年から10年ぐらいの、しか持たないというようなことが言われております。また10年を経過しますと機器に異常とかも発生する可能性がありますので、舞鶴市消防本部としましては10年で、機器の交換というのを推奨しております。
はい、ということでね、この機会に今一度皆さんのお家にありますこの住宅用火災警報器、点検をしていただきたいなと、
はい、
思います。どんな方法で点検できるんでしょうか。
そうですね、住宅用火災警報器につきましては見ていただきますと、ボタンもしくは紐がついてると思いますので、ボタンを押していただくか紐を引っ張っていただきますと、音が鳴ります。で、例えば電池切れの場合でしたら、音声で電池切れを知らせる機器もございますし、ピピピピというような音がしてですね、正常に作動していないというようなことが知らせるようなことになっておりますので、一度設置をされているご家庭については点検をしていただきたいと思います。
はい、ということでボタンもしくは紐がついているということですので、そちらを押すなり引っ張るなりしていただいて、正常に作動するかどうかというのを一度点検をお願いしたいと思います。
はい、
そしてもし電池切れの場合、その電池切れですよというような、
そうですね、音声でね、電池切れですとかいうような、間もなく電池が切れますとか、そういうような音声で伝えるようなものもございます。
はい、そしたら一度こう取り外していただいて、新しい電池に交換をお願いしたいと思います。
はい、
はい、そしてこの電池切れじゃなくても、この警報器そのものが その古くなってしまったという方は交換が必要ですよね。
そうですね、うん、10年を目安に新しい機器に交換をしていただきたいと考えております。
はい、なのでね、いざという時にきちんとそのお知らせをしてもらうためにもこういった日々の点検が大切かと思いますので、はい、このね、秋の火災予防運動の期間に今一度見直しをお願いしたいと思います。他にリスナーの皆さん、何かこう見直しというか点検できるようなことありますでしょうかね。
そうですね、この機会にですね、うん、秋の火災予防運動 の、 機会にですね、一度ご家庭で火災危険がないかとかですね、うん、また長く差しっぱなしになっているコンセントとかからも出火する可能性とかもありますので、そういうところも点検をしていただいて、ご家庭で火災が起こらないかなというのを一度見ていただけたらと思っております。
冷蔵庫とか洗濯機とかってコンセントずっと差しっぱなしだと思うんですけど、それって火災の原因になるんですか？は
い、そうですね、コンセントに、プラグを長いこと差したままにしてますと、うん、そこにホコリとか水とかが付着をしまして、はい、そこからある日突然炎が出たりということもございますので、はい、これから年末にもなってきますので、大掃除をされるご家庭もあるかと思います。はい、その時には一度外していただいて、そこにホコリがついてないかとか、そういうのも確認をしていただけたらと思います。
ある日突然そこから火が出ることがあるかもしれない。
そうですね、
これ非常に怖いですね。
そうですね、うん、消防ではトラッキング現象というような現象になるんですけれども、長いこと差しっぱなしにしているとそこから火が出る可能性もあるということです。
でもしかしたらその普段手が届きにくい場所、タンスの奥のコンセントとかね、きっと差しっぱなしのところもしかしたらあるんじゃないかなと思うんですが、はい、そういったところも火災の、ね、思わぬ原因になりうるということですので、はい、これから、ね、年末にかけてお掃除される方もきっとね、はい、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、今一度そのプラグを外していただいて、はい、そのホコリをきれいに拭き取っていただいて、また刺していただくと。
そうですね、
はいはい、そういったところにも注意してお掃除をしていただきたいなと思います。
はい、
はい、ということで、本日11月9日から11月15日までは秋の火災予防運動期間です。全国統一防火標語、忘れてない財布にスマホに火の確認ということで、このね、これからの季節、先ほどねお話にもありましたけれども、1年の中でも特にこの火災の発生が高い季節、この秋冬というのは空気が乾燥しやすくって火が広がりやすい時期ですよというお話がありましたので、今一度火の取り扱いには十分と注意していただきまして、この火災にならないように今日聞いたようなねお話を参考に予防していただけたらなというふうに思います。
はい、よろしくお願いします。はい、
それでは本日の町人は舞鶴市消防本部予防課より鍋師誠さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けいたしました。